もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
64歳です。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
68歳です。
68歳。お子さんは？
2人おります。
はい。
長男が39歳。
はい。
次男が35歳です。
はい。今は2人とも家出てるんですか？
はい、出ております。
はい。いや、今ご主人と2人暮らしという、
はい、
はい、分かりました。どんなことでしょうか？
次男の方 の、 お嫁さんのことに関しての相談なんです。
はい。
次男の嫁さんが一個下の34歳、
はい、
まあお付き合いしてもう5年に経って去年入籍したんです。
はい。
で入籍して、まあ、30代半ばのカップルだから、
はい、
もう大人同士の付き合いというのであんまり何も言わなかったんですけれど、
はい、
あのお嫁さんの方の両親とか全然会ってないんですよ、こちらの方としては。
はいはい。
で普通なれば、まあ、結婚します、入籍しますってなったら大体、まあ、顔見せ程度で、まあ、お食事をしたりで、まあ、はい、結婚式した場合だったら披露宴で、まあ、皆さんと会うっていう感じなんですけれど、
はい、
一切会ったもんで、あの息子自身も会ったことがないんですよ。
ああ、そうですか。
で、あのなんでっていう話で、いや、なんかお父さんと会わなくて、でお母さんが、まあ、どこへやっていうので、お母さんの声聞いただけで震えが来るとかいうので、
はい、
心療内科の方に相談に行ったら、もう親子の縁を切りなさいって言われたんで、もう縁切ったんだって、そうっていう、
親子の縁を切れ
て、ひとまず親子の縁を切りなさいっていう、それで、まあ、あ、そうっていうので、まあ、入籍したんですよ、
はい。
でそれが2年前に入籍した時に、まあ、初めて私がその嫁さん彼女と会って、まあ、3人で会って、
はい、
でそれから約1年後に私の方の主人にも会ってくれたんですよ、
はい。
でなんか変だなと思ったら、発達障害を持ってるんですよ、嫁さんが、うちの次男の方の嫁さんが。で、あの
精神が、お嫁さん自身が発達障害、
はい、
発達障害って言っても、あの具体的にはどういうことですか？
なんかもうガッとなったらすごいそこに入ってしまうんですよ。で興味がなくなったらしないわって、だから高校も行かなかったかな、中退してる。
要するにお嫁さんが発達障害で、普通の人と普通にコミュニケーションができていないということ。
そうですね、はい。でだから仕事もなんかちょっとしたことでもう喧嘩になって、それでもう、まあ、人間関係まずくなって辞めてしまう。で息子とそのお嫁さんは、まあ、同じ会社にいたんですけれど、
はい、
でその時にうちの息子と知り合って、
うん、
でまあ、仲良くなったんですけれど、
ちょっと理解できないのは、
はい、
結婚してからそういう問題があるということは分かったと言って、結婚前にも付き合っているわけですよね。
ただ単にその息子曰く、まあ、気性の激しい人 で生理前になるともうイライラするから、まあ、それで当たり散らしてるんだろう、まあ、他人に喧嘩売るようなことしてるんだろうって、ただ単にそれだけに思ってたらしいんですよ。で会社を辞めて、で違う職種に行きました。そしたらそこで喧嘩してなんか辞めて、なんかやっぱり些細なことで仕事を辞めてしまう、
うん。
でペットを、まあ、小動物、鳥と か、 なんかハムスターとかなんか好きなんで飼ってるのはいいんですけど、結局、まあ、うちの息子に世話させたり、食事なんかも気が向いたら作るけれど、気が向かなきゃ、まあ、息子が自分の部屋でしくしくと作ったり、世話しに行ったり。
結婚前はちょっと理解しにくいですけれども、
はい、
発達障害、要するにコミュニケーションができない、
はい、
社会的な生活の適応ができないということは分からなくて、
はい、
結婚してから適応障害、発達障害ということが分かったということね。
はい、そうです。
それで今は？
で、今は、 また仕事を辞めますっていう、うん、それで、まあ、その彼女曰くこのままだったら結婚生活がやっていけないから、
うん、
生活保護でも受けるし、それで離婚して生活保護を受けて、
うん、
でまた良くなったら再婚してちょうだいっていう、
うん、
まあそう言ってるんですけれど、でも息子自身 もうこんなことの繰り返しだったら嫌だから、
うん、
離婚とかできるのかなっていうのが、まあ、
本人は離婚したいと言ってるんですね。
はい、離婚して生活保護を受けて。
その息子さんの方は何て言ってるんですか。
いや、だからもうそれで離婚ができるかどうか。
ああ、じゃあこういうふうに理解してですね、結婚前には奥さんの問題がわからなかったと。
はい。
それで2年前に結婚して非常におかしいということで、
はい、
心療内科に行ったら、
はい、
発達障害と言われたと。
はい。
で、この状態で離婚ができるかできないかというのが今日の相談の内容ですか。わ、はい、かりました、はい、今日は弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみてください。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お話聞いてて今一つよくわからないんですけども、
はい、
まずもっとその息子さん次男の方は、
はい、
奥さんがそういう日常の態度なので、
はい、
もうやっていけないから離婚したいというお気持ちなんですね、
はい、いや、それがちょっとなんかやっぱりちょっと揺れてるんですよ。
揺れてるって意味はどういうことですか。
あのやっぱり5年間も一緒にいたから、やっぱり情があるから、これでもし、はい、そうですねって離婚したって良いものか、で奥さんがもうそういうなんていうかな、当てつけに変なことをされるんじゃないか、
うん、
まあ、自殺未遂みたいなとか。
あのね、
はい、
今回の奥さんのご相談っていうか、その息子さんの相談としてお話しするんだけれども、
はいはい、
法律問題じゃないんですよ。あの今ね、
はい、
まあ、お電話頂戴してるその奥様の方は、
はい、
こんな状態で離婚ができるかっていうのは、
はいはいはい、
あたかもね精神疾患があってそれを理由に離婚ができるかっていう、
はい、
別のテーマがあるんですけども、
はい、
それとごっちゃにされているんでありましてね、
すいません、
いいですか、
はい、
一緒に暮らしている生活している彼にしてみれば結婚生活としてやっていくのにとてもこれ以上できないっていう、まず状況はそれはあるんだと思うんですよ、
はい、
だけど彼自身も奥さんのその起伏の激しさというか、
はい、
対外的な対応のね、例えばコミュニケーションの取り方に問題があるとか、はい、人間関係の取り方に問題があるっていうことについては単なる性格の問題ではなくて、
はい、
今さっき発達障害ってお話があったんですけど、私はその辺のところの知識はありませんけれども、
はい、
その心療内科でしょうが、そういうところへ連れて行って診断を受けて初めて分かったと、そういうお話ですよね、
はい、
そうするとね、少なくともあの5年間も付き合って、
はい、
でその上で結婚婚姻届を出されて生活をスタートさせて今に至っていると、はい、いう状況からするとね、
はい、
でまして言わんや奥さん自身が、
はい、
あの私自身がこんな状態でとても普通の結婚生活やっていけると思えないからっていうことまでおっしゃってるっていうことであればね、
はい、
本来のっていうと語弊があるけども精神疾患でその人を見捨てて何するっていうのとは若干違うと思う、ね、
あ
で率直に言いますよ、あの、
はい、
その奥様の方も今の状態だと普通の結婚生活をやっていくことはちょっと難しいので、
はいはい、
別れてもええよと言ってるんであれば、
はい、
息子さんの方が、ね、
はい、
別れるっていうことを優先されるんであれば、あの、はい、別れればいいだけの話なんですよ。
あ、はっき
り、いや、はっきり言えば、
はいはいはい、
ただ息子さん自身のお気持ちの中で、
はい、
今まで5年ですか、あの、
はい、
5年間ずっと来て筆入籍までして一緒に、はい、夫婦の関係をスタートさせてると、
はい、
そういうことの中で、
はい、
そのさっき奥様自身おっしゃったけどそれなりの愛情があって、
はい、
その彼女を見捨てることになるわけですよね、
はい、
別れるということになれば、
そうです、
そこに踏ん切りがつかないということであれば、これは法律論として別れられる、られないの問題じゃなくて、彼がどういう人生の歩み方をするかって、そこの問題でしかないですよ。
私としてももうその、なんか親も全然出てこないし、なんか気色が悪いんですよ、ある意味。
いや、あのね、その辺の問題ちょっとごっちゃにしない方がいいです。問題はその息子さんの、が今のような状況を切ってしまいたいのかどうなのか、その当の彼女を切ることによってさっぱりと、まあ、捨ててしまうみたいな表現になってしまいますよ。だからどこまでね、別れるっていうことが本気なのかっていうことはあろうかと思うけれども、それで別れるんであれば、息子さんが、まあ、仮にですよ、そのリアクションがどういうことが起きたって、それはそれで彼の人生ですから、彼がその後のことを背負うことですよ。で、どっちへ転んだってこれ大変しんどい話です。でもそこへ息子さんは踏み込んじゃったんだから、彼自身が判断しなきゃいけないし、だから軽々にね、お母さんがどうしろこうしろなんて言えることじゃないですよ。で、彼自身がどういう選択をするのか、本当にどちらを選んでも起こる事態をちゃんと担った上で、で、腹に据えた上での選択を考えないとかなりシビアなことになると思いますからね。
わかりました。
だからさっきおっしゃったそのもう過去の経緯ね、向こうの両親が顔を出さないとか何がどうとか、そういうことを今詮議している問題ではなくて、それをあれこれ言ってみたって始まなんですよ、今。そのテーマに関しては、だから次男の方ちょっと大変だと思うけども、そこを性根据えて考えないとしょうがないですよ。
はい、わかりました。
もう大人だからわかると思うんだけどもね。じゃあ加藤先生とちょっと交代しますね。
非常に答えづらいのはね、
はい、
ご本人じゃないわけですよね。
はい、
あなたの場合では要するに息子が結婚するのに相手の家族とあんまり接触もないような形で、それがどうも面白くないということですから、この話してる問題の核心の部分じゃないんですよね。問題の核心はやっぱり息子さんとそのお嫁さんが事実どういう関係にあるかということなんですよね。だから関わるべきじゃないということっていうのがあるわけですよね。
まあ息子だ嫁さんだっていうことがまあちょっとね、
だからあなた息子さんとそのお嫁さんが、こういう場合には親戚同士が会うのが当たり前だというような思い込みがあるんですよ。その思い込みがむしろ現実の社会ではその思い込み通りいかないことが起きてくれますから、単純に言えばあなたの思い込みと全く違ったことを思い込んでる人が世の中にいるわけですよ。だからそれはあくまでも私の思い込みですよ。違った思い込みもあるんだということを理解しておかないと、関わるべきことでないことに関わっていきますから。
わかりました。
ありがとうございました。
どうも。すっきりいたしました。ありがとうございました。
私の思い込みは唯一の思い込みではありません。全く違ったことを思い込んでる人もいます。